カラーデイズポッドキャスト。この番組はチーム赤16ドットコムの制作でお送りします。2019年10月5日土曜日午後8時59分頃収録、カラーデイズポッドキャスト、パーソナリティ若です。いやー、まあお金がないねなんかまた前回に引き続きなんか消費税の話をするんじゃないかっていう感じですけど、別にそんなするつもりはないんですけどね。いやー、なんかもうびっくりしちゃったね。なんかね、カードの引き落としがねまあまあ今月というか、まあ9月分がまあね、ほぼ終わって残高を見たんですよ。まあやばいねっていうね。まあ気づいてはいたよ、気づいていたし、なんならね、もう一個この後ね、クレジットカードの引き落としがあるんですけども、びっくりしたことにね、残高に注意してくださいっていう通知が来て、どうしたんだろうなと思ったらですね、このまま行くと残高不足っていうねもうさっき振り込みをね、申し込んでおきましたけれども、びっくりしちゃったね、もうね。いや、だからもうセーフですよ、セーフ。全然なんかに引き落とせなかったとかっていうわけじゃないですけれども、びっくりしちゃったね。いや、カードがね、今3枚ぐらいあるんですよ、なんか無駄に。で、1枚は携帯料金支払う用兼普通に使っているクレジットカード。だから最近はね、そればっかり使ってて、もう結構もうその1本に絞ってきてるんですよ。で、もう1個あるんですけども、もう1個はもうほとんど使ってない、ほとんど使ってないっていうか、もう 何も使ってなくて、もう唯一使ってるのが、保険料の引き落としで使ってるんですよ。もういい加減ね、普通の引き落としカードと統合させたいんですけども、なんかいよいよめんどくさくてやってなくて、もうなんかそんな感じで、もう一個がね、これ最近作ったね、エポスカード話したかな、何回か前に話したよね、ゆるゆりの丸いのね、ゆるゆりストアの時に、ゆるゆりのポストカードをもらうためだけに作った、エポスカードでね、そのカードで支払ったのはね、ゆるゆりグッズだけなんですよ。そうだから、今月その引き落としがあって、もうね、僕ね、その引き落としがあることを忘れていて、あ、エポスカードの引き落とし今月からだったっていうのを忘れてて、そう、それでね、残高不足になったんですよ。僕の計算上の金額とちょっと狂いが生じたっていうね。そう、そうなんです。それで普段使ってるクレジットカードの引き落としが、まあもうすぐやってくるんですけど、まあちょっとやばいから、お金足りないから、ちょっともう一回振り込み直したっていう感じですね。で、振り込み直したっていう話をしましたけど、なんかね、通帳がね、僕3つぐらい持ってて、1個がまあね、北海道で作ってた通帳で、まあ北洋銀行っていうね、銀行があるんですけども別に銀行の話は別にどうでもいいんですけども、があったんですけども、でね、その通帳はね、もうほとんど僕にとってはメリットがないんですよ。なぜなら北海道に住んでないし、そう、なぜなら北海道に住んでないから、近くにね、ATM がないんですよ。いや、 ATM はあるんだけど、ほら、他銀行なんで、引き落とし料がかかるんですよね。だから使うたびに僕が損するっていうね、いうので、もうあまり僕にメリットはないんですけども、なんせその通帳を使って奨学金を返しているので、その通帳を閉じることもできないっていうね。いや、別にじゃあ奨学金返済する口座変えりゃいいじゃんって話なんだけども、まあそれがめんどくさくてやってないっていうね、 や住所変更とかやったんだけど、通帳変えるってやるとね、あれなんか口座登録もう一回しなきゃいけないんですよね。で結構最近とかだとね、ネットバンクが主流とか、ネット上でね手続きができるんで、あのあれなんですけどもね、あのそう奨学金だけはね、私確かあれネットで申請ができなくて、なんか書類送ってもらわなきゃいけないみたいな感じで、まあ結果めんどくさくて今の今までやってないっていうね、あのただそれだけ、ただそれだけのために残してます。一応ねそこの通帳に僕のお給料が入ることになってるんですよ。いや実際入ってるんですけど、あのそうだからね、そこからお金をその普段使っている生活用の銀行に移すのをやるっていうのをね毎月やってるんですけども、まあめんどくさいっていうね。まあ一応ねスケジュール化してあって、あの給料日の翌々日に自動的にあの振り込みの手続きをするようなあのものを組んでいって、オンライン上でだから勝手にやってくれるんですけども、あの足りないってことが起こると、まあ、こういうことやらなきゃいけなくなるんで、まあ、ややめんどくさいっていうね。で、今度逆にね、だから給料を、もらう口座を変えればいいんですけども、あの、それをやっちゃうと、多分今度奨学金を払い忘れるみたいなことが起こるんですよね。で、それはそれで厄介なので、めんどくさいっていうね。もうどうしたらいいっていう感じですけどね。まあ、いいですけど。で、もう一個はね、ゆうちょ銀行ね。もう一個はゆうちょ銀行なんですけども、ゆうちょはね、もう、ほぼ使ってない。一番お得なね、通帳なのにね、お得というのは全国どこにでもあるし、ね、手数料もそんなにかかんないし、ね、お得はお得なんですけどもね、なぜか使ってないっていうね、使えばいいのにっていう話なんですけどね。うん、まあそんな感じでね、お金の話をしたかったわけじゃないんです。まあそんな感じでね、まあなんかいろいろありましたけれども、まあそんなことはちょっとさておきですよ。もう10月に入ったんで、まあいよいよね、あれが迫ってきたわけですよ。応用情報技術者試験。10月20日日曜日開幕のね、でね、まだね手元に受験票がないんです。で多分ね、あの10月4日とかにね、あの確か受験票が送られてきていて、で団体受験なんで今回で多分会社に来てるんですよ。で来てるんですけど、まだ僕の手元には来てないっていうか、多分ね僕の上司が取りに行ってくれると信じてるんですけども、まあそうじゃなかったら僕の家に送ってもらうか、僕が会社に行かなきゃいけないっていうですね、まあちょっとめんどくさいんですけども、まあ多分だから来週中ぐらいには多分受験票が自分の手元に来るでしょうと。で来たらね、来たで顔写真を撮りに行かなきゃいけないっていうね。もうさすがに就活の時に使った写真使い回せないでしょ。なんかね、何年か前、2年くらい前まではね、就活に使ってた写真をね、使い回してたって言い方をするとちょっとあれですけどね、いやダメですよ、ダメですよ、本当はダメですよ、ダメですけど、別に顔ってそんな変わるもんじゃないしねみたいなね、と思ってたんですけども、まあね、ここ数年のね成長が著しくてですね、まあ何の成長が著しいかはちょっと言わないですけども、もうさすがにもうダメでしょっていうねなんでまあ取りに行かなきゃいけないんですけどね、まあそれぐらい取りに行けよっていう話なんですけど、別にねその辺にあるでしょみたいな、田舎じゃないんだからみたいなね、まあ、いいきゃいいんですけどね、あったりとかして、まあその受験票のだからね、会場どこかも分かんないですよね。なんか近いとこだったらいいなとは思うんですけども、23区内だったらまあ別にいいんですけどね。前回そうこっちに来て2週間後ぐらいに受けた時は池袋って言ってたんですよね。でそれ以来受けてないんですよね、僕東京。だから東京で受けるの2回目なんですけど、今回どこなんだろうね。まあ、池袋だったらとかだったら全然ね、足回りがいいんでいいんですけど、山手線で行けるところがいいなみたいなね。なんかそんな感じです。なんか変なとこだったら嫌だよ。なんかね、なんかちょっと遠いところとかね。八王子とかだったらどうしようみたいなね。いや別に行くけどさ、そうなったらそうなったら行くしかないんだけど、ねみたいな、ね、感じで。 まあ、ちょっとあの頭を悩ませてます。どこだろうなみたいなね。受験場、受験会場ガチャみたいな感じでね。どこになるかはちょっとわかんないんで、ちょっと楽しみにって感じですけども。でね、いやーまあ、ぼちぼち勉強やってるんですよ。ぼちぼちね。まあ、最初ね、そう、午前対策は、まあ、例によって過去問をやってるんですけども、もう夏ぐらいからね、受験申し込んだ4月 ?8 月 ?7 月 ?8 月ぐらいからね、まあ、ずっとやってるんですけども、最初ね、ウェブのね、無料でね、その、応用情報の問題を、過去問をね、出してくれるっていうサイトがあって、そこで、まあ、基本の時も確かそこでやってたんですよ。で、その後で会社からなんかeラーニングを受けさせてあげるっていうか、やるとかって言われたんで、もうじゃあなんかやるかと思って、まあ申し込んでみたらですね、なんかそのまた別のサイトなんですけどね、ラーニングだから、まあね、有料でね、会社が金払ってるはずなんですけども、なんか平成27年度ぐらいまでしかないのね、過去問が。その後の8、9、30年度の問題ないの？ない。え、何年前の問題で勉強させるつもりなのみたいな思って、まあでもまあ過去問だしまあいいかと思ってやってたんですけども、なんかね、その e ラーニングのサイトもなんかすごい使いづらくてね、なんか一問一問問題が出てくるんですけど、問題文が全部 PDF なんですよ。へーみたいな。ウェブサイトがめちゃくちゃ重いみたいな。で、ほら、外にいる時とかだとやっぱり iPad とかでね、勉強したいで、うん、タブレットとかでね、そのサイトを開こうとするとなんかページのレイアウトが崩れてる上に、なんかもう回答、ね、選択肢を選ぼうとするとなんかもう毎回キーボードが出てくるんだよね。iPhone とか iPad 使ってるとか人とかが分かると思うんですけど、インプットするところね、入力フォームの選択するとキーボードがフッって出てくるじゃないですか。で、問題のね、その回答ボタンはラジオボタンなんて、選ぶだけなんですよ。選ぶだけだから別にキーボード出す必要ないわけですよ。あれ、ね、どういうロジックでそうなってるか分かんないんですけども、なんか選ぶとキーボードが出てくるんですね。いや、だからもしかしたらね、iOS あるいは iPadOS のバグかもしれないんですけど、でも、サファリでやっても出たし、Chrome でやっても出てきたんで、まあ多分ブラウザーのというか、サイト側のせいだと思ってるんですけど、ちょっと何が原因なのかはちょっと僕もね、さすがにね、そこまでソースコードを見ようとは思わなかったんで、見なかったんですけど、なんかとにかくすごい使いづらいサイト、かつあんまり有用じゃないサイトだって、まあちょっと会社にはどうやって報告しようかなって、ね、なんか、ね、この後ね、なんかこの受験が終わった後になんかね、こうレビューをしなきゃいけないみたいな感じで、なんかレビューをさせるみたいなこと言われてるんですけど、いや、なんかクソサイトでしたみたいなことを正直、バカ正直に言えばいいのか、まあそれともある程度ちょっとこう一応フォローしつつも、まあちょっと愚痴を言った方がいいのか、まあ愚痴言うんですけども、まあまあまあどう転んでも愚痴は言うんですけども、使いづらいサイトでしたっていうのは言うんですけど、まあね、ちょっとどうやってやろうかなみたいなね、ところがないこともないですね。受ける前からもう文句ばっかり言ってますけども、まあそんなんでね、午後もはね、なんか模擬試験を申し込んで模擬試験受けて、まあクソみたいな点数だったんで、今その弱点を克服しようと思ってても、まあね、いかんせんね、最近お仕事の量がね、ちょっとだけ忙しくなってね、なんかもう夜帰ってくるのがね10時過ぎとかで、ね、もうなんかもう勉強する気も起きないっていうね、どうしたらいいって感じですけども、まあね、困ったことにね、これがよりによって困ったことにね、まあ上司はね、まあ多分申し込んだのバレるんだろうなと思ってたんで、もう覚悟を決めてたんですけども、なんかね、もうほとんどの人にねバレちゃって、僕側を情報処理技術試験受けるっていうので、ね、若く受けんの頑張ってとか言われて、ね、困ったことになったなってね、あんまりバレないように受けることをあんまりこう公にはしたくなかったなみたいな、なんか落ちた時やめちゃうみたいなあるんですよ。まあぼちぼち頑張ろうと思います。ということで今日はこの辺で終わろうというふうに思います。ここまでの相手からです。ポッドキャストはサンキュー、私はゾリアミさん、次回までお会いしましょう。さよなら。青空高く